グループさつき、平成30年度、誰のため、何のため予算、原点を問う。海獣常幸議員、西口真理議員、田中正宏議員、深田龍議員。写真、説明。4人の議員が横一列に並んで立っています。写真終わり。項目は6つあります。1。松阪市の子育て環境は36位。9。子育て関係の専門サイトが運営する共働き子育てしやすいランキング2017総合編で162自治体中松阪市は36位だった。一方で市民意識調査では市民の満足度は低いとなっている。PR 不足なのではないか。A。一番大事なのは基本的には口コミだと思う。いかに市がやっている様々なことを周知し、口コミによって広がっていくかというのが一番強い情報発信である。2. 尾上放課後児童クラブのその後。9. いつ潰れるかわからない耐震性のない建物の中で子どもたちの放課後の時間は経過してしまうのか。大きな地震が予見されている中で、失われてはいけないものを失ってからでないと贖うことができないのか。A. 市内にあるすべての放課後児童クラブの現状を踏まえ、総合的に見させていただいて、これはきちっと改善を進めていきたいと思う。3. 市役所本庁の空調設備工事について。9. 本庁空調設備の熱源は、A. ガスヒートポンプ方式である。9. ガスエアコンは電気に比べ室外機騒音が10デシベルぐらい大きいが、振動、騒音は大丈夫か。A. 庁舎裏に設置する機器の騒音には防音フェンス、屋上に設置する機器には防振課題などの対応を考えている。9. 本庁エアコン工事で地元業者に仕事が回るようになるか。A. 競争性を確保しつつ、可能な範囲で市内業者が参加できることを考え、入札契約審査会にかけ決定していく。9. ガスエアコン機器の寿命については、A. 15年と考えている。写真、ガスエアコン室外機。写真終わり。4. 学校が避難所になった時の市の考え方。9. 前回南海トラフ地震で小中学校の避難所は体育館だけとの答弁があったが、本当に教室は避難所として使わないのか。A. 南海トラフ地震のような大規模災害時には、体育館のみでは到底収容できないことが予想されるので、校舎の利用も考えている。5. カリオンについて。9. カリオン建設時の多額の返済問題について、松阪市の責任は重い。市としてのけじめをつけてほしいことを促す質問とした。カリオンは借金を返せなくなったという問題ではない。30年前に松阪市商工会議所、国、県という当事者たちが作った問題だ。当時の市議会にも責任がある。この構図を明らかにしておく責任が議会にはある。平成3年度に市は3億円の出資をしたが、これは逃れようのない責任だ。なぜならこの3億円がなければカリオンは立たなかったし、借金も存在しなかった。というのは、地元自治体である松阪市が出資したなら、国、県は上限15億円まで貸し付けるという条件だったからだ。松阪市にはその道義的責任があると思うが、そういう理解でよいか。A. 松阪市を含めて設立に関わるすべての関係者にそれぞれの立場において責任がある。県や国とともに関係者が何らかの責任を取る形で この負債を処理していく構図になっており、市は適正な価格で購入することが道義的責任であると思っている。写真、松阪市が購入することになったカリオンビル。写真終わり。6、3億円のスケートボード場は必要か。9、スケートパークの話題が新聞紙上に載り、市民の間に本当に必要なのかという疑問の声も聞かれる。是非を考えるにあたり、事業が市民に需要があるのか、予算に見合う効果が市にあるのかの点で判断すべき。市内のスケートボード愛好者は何人ぐらいか、完成後の利用者は何人見込んで見えるか、全国規模の競技会を開催できる見込みはあるのか。A、市内愛好者の人数の把握については困難と考えている。利用者数については他市と同様にできるだけ多くの方に利用していただきたい。日本スケートボード協会の監修で進めており、協会との関係を強めながら大会開催へつなげていきたい。意見、新しい事業を始める場合、マーケティング調査で目標の数字を出して叱るべき。安易に作って失敗した例もある。しっかり検討して市民に喜んでもらえる施設にしていただきたい。図、スケートパーク構想図。図、終わり。その他の質問事項。人口減少から生まれる労働力の低下対策について。津波避難対策について、市財政について、市民病院のあり方について、子ども発達総合支援センターの外壁などのメンテナンスについて、